い、わかりました。それでは失礼いたします。大島くん、少しいいかな。2年前の私は企画営業を担当していました。うちの会社は社員数20名になるかどうかという小規模なソフトウェア会社です。主にセキュリティ管理のノウハウや支援ツール開発、その他にはデータ整理の手伝いなどを担当しています。決して大きくはありませんし、大儲けとは言えませんが、それなりにうまくやっていたと思います。悪いんだけど、今から言う資料と過去開発物を集めてくれるかな。うん、そう、梶原さんのところに持っていかなきゃいけないから、あと打ち合わせ用の資料を送るから、それを4部書き出しておいて。大至急ね。当時旦那は私の部下でした。新卒として入ってきた彼は私よりも年下で、最初は初めての部下であるということもあって緊張していましたが、彼自身素直な性格でしたし、よく懐いてくれました。そのこともあってか、私にとってはまるで弟ができたような気持ちでした。それと、うん、会社が終わったらいつものところでね。うん、私も楽しみにしてる。そんな彼と男と女として深い仲になるのにはそれほど時間がかからず、彼が入社してから1年もする頃には私たちは付き合ってました。当然社内恋愛ですので、それほど大っぴらにはできませんでしたが、それでも私にとっては一番充実していた時期でした。うん、それじゃあまとまったら持ってきて、よろしくね。さてと、よし、こっちも資料用意しないとね。また私と彼の2人である会社のセキュリティ管理も任されていました。その日は新しいプログラムの導入と、その説明のために担当の会社へ出向して説明をする予定でした。これでいいかな。あとは抜けがないかを見て。はい、あ、田原部長、何でしょうか。そんな忙しい時に声をかけてきたのは田原部長でした。私はこの人が苦手でした。年齢は当時36歳で、奥さんと離婚したばかりの時期でした。別に離婚した人がどうこうなんて言うつもりはありませんが、その前から彼は私に対して何かとちょっかいを出してきていたのです。はい、今日はこれから梶原さんのところへ説明をしに。あ、いえ、申し訳ないですが、今日は先約がありまして。申し訳ありません。はい、またの機会によろしくお願いいたします。まだその時は午前中。そんな時に就業後に飲みに行かないかと誘われました。彼だけを責めるつもりはありません。私も直前に似たようなことをしていたわけですから。ですが彼は何度も私に対してそういうプライベートな付き合いを要求してきました。はあ、どうしよう。当時最大の悩みはそのことでした。旦那が入社する前に一度だけ誘われるままについていったことがありました。その時は私がそれほどお酒が強くないと知った上で、田原部長は私に散々お酒を飲ませようとしてきました。潰れる前に同僚の女の子に連絡をして来てもらったので、ことなきを得たのですが、そうしていなかったらどうなっていたか、あまり考えたくはありません。あ、ごめん。うん、大丈夫。資料はもうまとめ終わってるから今すぐそっちに送るわ。ちょっと待っててね。旦那に相談するということは考えられませんでした。彼はとても素直で純粋で、 逆に言えば、そんなことを言えば自分の立場が悪くなるのも構わず、部長に文句を言いに行こうとしたでしょうから。ええ、旦那はいい人なんです、とても。ただ大なり小なり会社内での人間関係で悩むのは当たり前です。私の知り合いにはそれこそ不倫で身を破綻させてしまった人もいましたから、それに比べればなんてことはない。そもそも私がしっかりと要求を断ればいいだけ、そう思っていたんです。え、あ、はい、はい、わかりました、すぐに向かいます。問題が起きたのはそれから2週間後でした。追加のプログラムを入れ、ようやく少し楽になった矢先でした。相手の会社からの電話がありました。田原部長、すいませんが私これから社外に出てきますので。はい、申し訳ありませんが後のことはよろしくお願いいたします。トラブルが起き、早急に相手のところへ向かわなければならないため、田原部長に後を任せて私は一人で会社を出ました。旦那はその時ようやく休みを取れるようになっていたので、休日出勤の分も含めて私が休むように彼に言っていたんです。付き合ってるとはいえ後輩ですから、それに彼がものすごく頑張っていたことはそばにいた私が一番よく分かっていましたし。お疲れ様です、梶原さん。はい、大変申し訳ありませんでした、早急に復旧しますので。それで状況はどうなっているのでしょうか。相手の会社に着き、状況を改めて詳しく聞いてみると、社内のデータが流出してしまったということでした。幸いそれは古いデータだったおかげでそれほどの問題にはならなかったものの、システム的な穴があるのですぐに対処してほしいということでした。その日はほとんど一日をかけてその場でプログラムを確認し修正していきました。最初はどうしてこんなことが起こるのか、デバッグの段階では一切起きなかったような状況に私は困惑していましたが、そうなった状況、起きた現象を聞きながら、もしかしてと思った場所を見てみると、納品前私が確認した時には問題なかった部分に問題がありました。ええ、プログラムの一部が変更されていました。あ、はい、すぐに直しますので。意味が分からず固まっていましたが、いつまでもそうしているわけにはいきません。気づいた場所を直し、他にも同様に変わった場所がないかを確認していきます。変えられていた場所は2箇所、そこはすべて後輩の彼が担当していた場所でした。はい、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。はい、後日改めて今回のことを整理し提出させていただきますので。はい、はい、申し訳ありません。なんとか応急処置が終わり、平謝りをしながら私はどうしてこうなったのかと考えていました。おかしいんです、だって私も確認した場所でその時は問題なく動いていたのに、普通に考えればわざわざ違う動きをするように、しかも本来の目的とは別の動きになるようにいじるわけがありません。ただ私は一つだけある種の疑惑を抱えていました。もしも誰かが故意にこのことを起こしたとしたら、それは誰になら可能だろうかと考えると、自然と浮かび上がる人間がいました。私の直属の上司でもある田原部長ですよ。そう思う理由はあります。まずそのプログラムの最終確認をし、相手に渡したのは田原部長であること、そして田原部長は私と彼の付き合いを知っていましたから、嫌がらせ目的ではないかと思ったんです。お疲れ様です。はい、今戻ったところです。 いえ、なんとか無事に修正はしてきましたが、梶原さんもすごくお怒りで。ええ、なんとか契約は続けてもらえるらしいのですが。はい、わかっています。始末書は私が書きますので。会社に戻ると田原部長がいました。すでに夜の9時を回り、何事もなければ普段はみんなが帰っているような時間に、私の中で疑惑はどんどん大きくなります。私は簡易報告をしながら部長に釘を刺すという意味も兼ねて言ったんです。ですから、誰かが故意にプログラムを改変したとしか。それは確かに証拠はありません。ただ私の持っている開発中のバックアップと照らし合わせてもらえればすぐにわかると思うんです。当然プログラムの開発時には複数のバックアップを取ります。いつデータが破損したり、そもそも作業をしている PC が壊れるかもしれませんから。だから今回のことはただのプログラムの管理ミスではなく、何らかの意図がある誰かの仕業だと言いたかったんです。ですが、ちょっと待ってください。私が彼をかばうためにそんなことするというんですか？ただそんな私に部長は、恋人の立場が悪くならないためにわざわざバックアップに再考するなんて暇だねと言ってきたのです。確かに私と旦那は当時すでに付き合っていました。ただ仕事の評価でそんな私情を交えたことは一度もありません。そんなことするわけないじゃないですか。いくら部長でもそんなこと言われる覚えは。何するんですか？部長が立ち上がり、私の腕をつかみました。別に運動が得意なわけでもないし、格闘技をしているわけでもありません。一度握られれば力ずくで振り払うことはできません。部長は私を引き寄せ、耳元でささやきました。俺がどうにかしてやろうかと。意味がわかりません。どうにかってどういうことですか？部長の言い分は単純でした。もともと梶原さんがうちの会社を選んでくれたのは部長と同じ大学だったので、その縁からの採用でした。縁故採用、コネと言われれば当然そうです。だから俺が梶原を説得して、今回のことは大ごとにならないようにしてやると言い出したんです。それは助かりますが、でも本当に誰かがプログラムをいじったんです。だからきちんと今回のことを調べてもらえれば。何ですって？次に言われた言葉に私は一瞬何を言われたのか分かりませんでした。ただ言われたことを理解した瞬間、目の前がカーッとなって、頭が熱くなっていました。私が今までやってきたのはあなたのおかげだと言うんですか？今までだって俺が回した仕事でやってきたんだ。お前は俺の言う通りにすればいいんだよ。それが彼の言い分でした。確かに私は田原部長の部下ですから、ある意味間違ってません。間違ってませんが、別に何もしてなかったわけじゃない。やだ、やめてください。離して。怒りを爆発させるよりも先に部長が私を押し倒してきました。叫んでも誰もいません。暴れようとしても手足を押さえ込まれて何もできません。何をされるか、その時にはすでに想像がついていました。